朝から多くの観光客が訪れていました。秋吉台の山焼きをめぐっては2017年に火をつける作業をしていた男性が死亡する事故が起きていて、市などがマニュアルを策定するなど安全対策を進めていました。この時間のニュース、大野拓司がお伝えしました。8時5分になります。
アルフィーお笑い夢100年スペシャルイヤー。
夢から始まり、 THE アルフィーはデビュー52年目に突入しました。夢はつかみ、そして叶えるもの、音楽は夢への扉を開けてくれます。僕たちと一緒に終わらない夢を見つけませんか。
THE アルフィー終わらない夢100年スペシャルイヤー。
今週も坂崎幸之助と
桜井勝でお送りいたします。
はい、じゃあまずオープニング聞いてくださいね、はい、ニューアルバム君が生きる意味からThe Alfie で疾風怒涛。はい、リクエストいただいてますよ。
はい、
長崎のまおりさん、ニューアルバム君が生きる意味から疾風怒涛をリクエストします。ギター抱えて歌ってる坂崎さんを想像したら吉田拓郎さんみたいでかっこいいなと思いました。早くライブで見てみたいですと。
すごいですね、このギターも。
ガンガンガンガンね、結構いい音してますね。すごいですね。今回アルバム生ギターもなかなかね。
いや、みんないい音してるよ ね。
結構満足いく音で撮れましたね。
さすがですね。
やっぱり高見沢はいつも高いギター持ってきてって言うからな。値段かやっぱりな。
いや、ね、値段と名手がいないとダメなんです、うん、いくら高いギターだって私が弾いてごらんなさい。
そう、
誰も何とも言わないですよ。
そんなことないでしょ、うん、ね、まあでもライブでね、
うん、
やんなきゃいかんですからね。
ですね。
練習しないとな。はい。 シップドとお送りしました。改めて坂崎幸之助です。
桜井勝です。
はい、The RP 終わらない夢100年スペシャルイヤー、全国のリスナーと一緒に大好きな音楽、愛すべき仲間たちとつながっていく50分間でございますよ。
はい、
じゃあ、いつも通り最初のコーナー夢の力いきましょうか。
いきましょう。
はい、まずじゃあ僕からいきましょうかね。はい、こちら石川県の AD1978 さん、
うん、
ね、1978生まれでしょうかね。夢の力のコーナーは皆さんとても高い目標や素敵な夢を持っていてすごいなと思ってます、
うん、
そんな私の目標夢はボーリングで150超えのスコアを出すことです。昨年の職場のボーリング大会では100ちょっと超えるスコアが精一杯でした。周り見渡すと上手な人多くて恥ずかしくなりました。そう、本当僕らでも100ちょいぐらいだよな。
いや、行かなかった俺。
行かない時もあるよね。
俺とあの高見沢でブービー賞争ってたことがありました
、はい。年上の参加者が多かったんですが、私たちはボーリング世代だからねと涼しい顔です。毎年ボーリング大会があるので150くらいのスコアを涼しい顔して出してみたいと思ってます。週1回仕事終わりに1ゲームだけでもいいんで練習していけたらいいなと。ちなみに3人のうちでボーリング上手いのはどなたですかと。どっこいどっこいでしょ。
いや、坂崎でしょ。
僕120くらいかな。
あ、じゃあすごい。俺と高見沢はひどいよ。
そう、
あのね、高見沢の場合はかわいそうなの、
うん、
あの自分の体型と体重と、うん、その投げるあの球の音数、
うん、
これが親指がでかいんで入らない
の。あのボーリング場に置いてあるボールだ
と自分の体に合ってるボールが、うん、親指が 入ったら投げた時に抜けなくなっちゃうの。それであいつ仕方なくて重いやつね、でかくて
一番重いやつだよ。
そうで親指が入る、あれで投げてたから多分ね、
そうだ
大変だったのと思う。
マイボール作んなきゃダメだな、あいつの場合な、
うん、で今あの、まあ、我々もちょうどその高校とかそのぐらいはボーリングブームありましたし、ね、一番最初はもっと小学校の頃か、
そう小中学校、
ね、中山律子さん
と律子さんとか ね、そうそうそうそう、
あの頃はありました。それからどんどんあのボーリング場があっちこっちにいっぱいできて、
で朝安いとかね。
ああそうだね、
モーニングなんだろ
う。それでマイボール持って、うん、マイシューズ持ってる人もいて、うんうん、後で分かったんですけど、うん、あれあのちゃんとこうぐにゃーっとフックっていうか、うん、ま、曲がるように、うん、な作ってあるんだってね、中に重りが。
あ、そうなの。
そうだから
知らなかった。
プロは ここではどれを使うとそ、ま、あの曲がりでいくかってい
う
んで。
あ、そうなんだ。
10個ぐらい持っていってやるわけでしょ。
俺あんまり曲がんなかった、グーンって。
投げ方が分からなかったんですよ。
あれってさ、点々に合わせていくんでしょ。
そう、俺なんかまっすぐしか投げられないからその点々に合わせるしかない。体格上の一本なんて、どうやって投げるのって。
そうだよね、
いや難しいですよ。
一番右に残っちゃうと大変だから。
大変、絶対ガーターだもんね。
ガーターだ
よ。俺ね、札幌でね、前の日に札幌に行って、うんうん、次の日はコンサートの時に田瀬とね、ボーリングやりましょうって言われてやったんだと思う。次の日も体、肩と腕と
ハッピーピー、あとこの
そう
手のひらの筋肉が痛くなる。
握力、
そうそう、
楽器が弾けなくなるぐらい。
やばい。
それからだからもうボーリングもやめるってやめたんですよ。
もうね、ライブの前は特にやめた方がいいね。
ね、ライブの前はダメですよね。
先週かけたあの高瀬さんのね、好きだった人のアベレージが102だったっていう、ね、あれもだから当時のボーリングブームの、
そうだよね、
ね、あの、うん、時代をちゃんと歌ってんだよな。
うん、まあ、どのぐらいみんな行くのか分かんないですけど、150
行ったら大したもんだよ。
大したもんだと思いますよね。
頑張ってくださいね。
はい、頑張ってください。じゃあ次行きますよ、茨城県のハッピーのりりんさん、
のりりんさん
60代の方ですね、はい、10年前よりデイサービスなどの施設でギター弾きをしています。
あ、いいですね。
若い頃は歌手になりたかったけど、うん、地方に住んでいたし親も厳しくチャレンジする勇気もなく、高校卒業後は地元で就職し結婚、うん、子育てと普通に人生を歩んできました、
うん、
しかし人生後半に差し掛かり何かしたいとギターを持ち出して練習していたら、うん、縁あって施設などで弾き語りをさせていただくことができ現在も続いておりますと。
あ、いいですね。
今は月3日程度で依頼をいただき、施設の利用者さんやスタッフさんと楽しく過ごすことができています、
うん、
しかも歌い続けたおかげで最近は利用者さんや入居者さんと年齢が近くなり、うん、歌う歌も我が青春の頃の歌で良くなりました、
うんうん、
今ではレパートリーも広がり楽しさが倍増しています。 多い時は70名くらいの方が鑑賞してくださり嬉しいです。
すごい、ね、
すごいじゃないですか。すごい、これライブハウスもう満杯ですよ。
本当ね、
最近思いますが、きっと夢が叶ったんだな、納得できる声が出る限り続けようと思っています
ね、
うん、そうですよ、やっぱりね、やっていたことをね、もう一度やればねできるんですよ、
ね、しかもやっぱり世代がね、
世代が ね、そうですよね、
皆さんだいぶ近くなってきましたから、お年寄りもだから知ってる曲も多くなってる。
そうです
ね、
共通の曲があれば、
そうだよ、
これはいいですよね。
よくチャートね、うん、僕あのもうちょい年取ったら老人ホームで2人で回って、うん、グループサンズの曲歌おうとかって言ってるんですよ。
ああそうか
そうそう
もうちょっとって言っても急がないとあれです
ねこっちがね
チャー1個下だっけ。
チャー1個下、
うん、でもまあほとんど同年代だからね。
そうだよ、2人で回ろうって言って
た。2人で回ったらすごいだろうね。だって何でも弾ける坂崎と何でも弾けるチャーでしょだって
そうだよね、
ちゃんとサイドギターとリードギターで全部いけますね。
好きだね。
で2人とも歌えるし。
ああそうだよ、あいつも
歌う。俺も入れてい
いよそれみんなでみんなで老人ホーム回るの70人の前
で。いやでもね、70年も来るってこれ、ね、もう立派なもんですよ。
みんなやっぱり聞きたいんだよ生でね。
そうなんだよ、そう、絶対そうだよ。やっぱりね、うん、テレビや CD で聞いてもそれもそれでいいけども、ね、生を聞きたいっていうのがきっとあるんでしょうね。
で聞きたい曲があったら
声出したいし、
出したいしリクエストして、
こういう方増えてくるといいですね。
いや、いいですよね。
弾き語りとか、もういろんな楽器の、ね、方々も含めて。
あとね、聞いた話でどっかの、ね、施設で、うん、例えば髪の毛を切るとか、うん、あと何かを教えるとか、うん、僕らだったらギターを教えるとか、うんうん、書道を教えるとか、うん、そういう人たち
カルチャークラブね、
そう増えてきてるみたいだから、
ね、あ、なるほどね、
いいことですね。
そ、時間はあるしね。
そうだよ、
あとは触れてみて、もしかしたらそこからね、沼に入っていくんですよね。
入ってる人もいるでしょうから。
いますよ、
いいですよ、余生を楽しむためには。
そう、絶対それはいいことだと思いますね、うん、これからも頑張って、
はい、
70名と言わず、ね、100名1000名が集まるようなところでぜひやっていただきたいと思います。
はい、はい、皆さんの夢にまつわるお話待ってますよ。
はい、それではここで1曲お送りいたします。はい、リクエストいただいてます、広島県の小鳩さん、うん、20代の方です。大好きな曲冬将軍をリクエストします。
冬将軍、
私はファン歴1年の新参者です。
あら、
ゼアルフィーを好きになったことをきっかけに、大学の友達のおばや、うん、親の会社の上司など普通に生きていたらなかなか出会えなかったであろうとても年齢の離れた方々とゼアルフィーという共通の話題をきっかけにつながることができました。不思議な出会いもあるものだなと思うとともに、このような素敵な出会いがあったのも JRP の皆様が長い間元気に活躍されていたおかげと尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。
ぜひこれからも末永く応援させてくださいという、ね、20代でアルフィーを知ったことにより、ね、年上の方々と話が合うようになった、
ね、お父さんお母さんぐらいの ね、
これはいいですよね。
本当ですよね。
それでは言葉さんのリクエストにお答えしまして、うん、1979年のシングルでございました。
これまた古い曲をリクエストして
ですよ ね、角刈り騒動とかで聞いてみたんですかね。
はい、
ザ・アルフィーで冬将軍。
別れのない風、今思い切り風よ吹け、 感を溶かしてはため息つく君の仕草がやけに愛しく見えるのは愛がまだ胸に残っているから手鏡の中寂しく笑って
TRFE 1979年のシングルでございました。冬将軍をお送りしました。
はい、続いては TRFE 喫茶室ですね。
喫茶室ですね、
はい、僕らとリスナーの皆さんとでゆったりとお茶でも飲みながら
ちょっとじゃあお茶をちょっと、ね、飲ませていただいて、
僕もじゃあお茶飲んじゃおう、
うん、
みんなもどうぞどうぞ。
東京都のマジカルティーンエイジャーさん、
はい、
ティーンエイジャーですから10代の方ですね。
そうね、
僕は小さい頃からラジオを聞くのが好きです。
お
昨年一番聞いたラジオ番組は終わらない夢
そう、ありがとうございますありがとうございます。
僕の母は学生時代にアルフィーのファンでしたが、うん、仕事が忙しくなってからアルフィーの音楽から遠のいていったそうです。
あ、そうなんだ。
しかし一昨年からこの番組、うん、終わらない夢の面白さに気づいたようで、
うん、
アルフィー熱が再燃しています。
そうなの、ありがとうございます。
夢や目標に向かうリスナーさんのメッセージとリクエストされる楽曲がどれも素敵で、
うん、
前向きでなんていい番組なんだろう、
素晴らしい、
ね、と思いました。
ありがとうございます。
そしてそんな僕もアルフィーのファンになりました、
うん、
以前母が見ていたソングスを隣で見て、
うん、
なんて面白い人たちなんだ、
面白い人たち
と思ったのと同時に最後に流れた始まりの歌を聞いて、
うん、
バンドの歴史と相まって感動しました。アルフィの曲は挫折や困難を乗り越えていく勇気と大切さを教えてくれるものが多いです、
うん、
僕がアルフィを好きになった一番の理由はここにあります。
あ、
もっと早く出会いたかったと思う曲がたくさんあります、うん、最近の僕にとって、お三方の作る音楽は新旧問わず心の常備薬になっています。
素晴らしい。
うまいことを言います ね。本当にありがとうございます、ね、まあ、もうちょっと早く出会いたかったと言っても10代でしょ、
ね、
それはねやっぱり出会えたことがやっぱり
そうそう
嬉しいことですよね。
出会えたことでも OK ですよ。
いや、もっと早く出会いたかった、いや大丈夫です、
ね、
まだこれから大変ですよ、ま
あ、
いろいろ引っ張り出さないといけませんからね。
はい、
まあ、でも
お母様はね復活してくれたんだね。
お母さんもね、
ありがたいです
ね。ソングスからあれでしょう、きっと、うん、紅白歌合戦から、
はい、見て。
でもこの10代の若さでラジオをよく聞くっていうのもね、嬉しいことですよね。
本当ですよ、嬉しいね。今の若い子はラジオを聞いてくれる。
息子が先に聞いていた好きな番組をお母さんが聞いてまた再度沼に入ってもらえるって、ね、うん、嬉しいです。本当、うん、ちゃんと頑張ってやんなきゃいけないですね。
本当だよお人よしだけじゃダメだよ桜井も。
そうだよ、ね、お人よしだけじゃ食っていけない時代になってきますからね
お人よしって思い出したけどさ、
うんうん、
桜井もそうだけど結局3人ともお人よしだよ。
もちろんですよ、
断れないな。
断れないでしょいろんな失敗をしてきたのはいい人だからですよ。
そうですよ普通だと断るよ。
そうですよ、 レコード出すっていう前の日まで仕事してて前の日に出ないって言われたんですよ普通だったらさ、ただじゃ置かないでしょ。
そうでしょう、
それはさ、
暴れるでしょ。
それはまあ自分たちが悪いんだ。
そうです、
ね、自分たちのせいにして
同じ事務所のあとは歌手の方々の
そう
バックバンド
バックバンド
やってくれる。
そうです、
お人よしだから。
お人よしでもあるし、でもしょうがないでしょ
う。そうですよ、
発給といってもね、一応もらってますからね、プロとしてね。
でもね、はい、嬉しい、その親子、
ね、
いい親子だね。
いいね、ぜひあの親子でまたライブできてください ね。待ってるよ。
はい、こちら東京のともちゃん、
はい、
20代だよ、
うん、
突然ですがエスコートってうまくいかないもんですねと。もうそう、先日アルバイト終わりに同じシフトの女の子を傘に入れて駅まで送りました、
うん、
いつも私は A 駅、彼女はバイト先により近い B 駅で電車に乗っているんですが、
うん、
途中で道を選ぶときにどちらの道に行きますかと言われて、
うん、
とっさに相手に気を使わせないような言葉が出ず、
うん、
B 駅がこっちだからと余計な枕言葉をつけて、
うん、
彼女がいつも使っている B 駅に向かってしまいました、
うん、
私がいつも使っている駅ではないので、
うん、
彼女に恐縮されながらも、うん、 それを押し切って B 駅まで一緒に行きましたが、うん、とっさにスマートな応対ができず、うん、恩着せがましかった気がして頭を抱えました。亀の甲より年の甲、人生経験が豊富なアルフィーの皆様に、女性もそうですが男性に対してもスマートに接するコツをお伺いしたいです。
でもとっさに B 駅に行ったことはいいんじゃないですか。
気使ってもいいよね。
ねえ、うん、A 駅なんですって言ったら余計さ、
ね、
あ、私 B なのでこっちでって
、そこで余計にお互いに気使っちゃうじゃん。
そしたらもしあれだったら傘も渡す、
傘も渡しちゃう、うん、
で、うん、あなたはこれで帰りなさい、うん、ああ私は濡れて帰るから
それもうめちゃくちゃ気使わせるじゃん
それはすごく気使わせますよね。
でもこれ良かったと思うけどな。
いや、いいんじゃない。対応としては、ね、気にしすぎなんだよきっと。考えすぎだよ。
ともちゃん気にしいだね。
そうだよ、
ね、多分ね。
だって十分じゃない、駅までちゃん送っていただいたらさ。
全然大丈夫です、バッチリだ
と思う。その後もうちまで行くぞとかって言ったらね
そうそう、あとは本当は私は A 駅なんだけどさ、
そうそう、
あなたが B だったら B 行ってあげますわ、
そうそう、それもね、それ考えたら間違ってないと思うけどな。素晴らしい、そんなにスマートに生きようとしなくていいよ。
いい、全然大丈夫ですよ、
不器用ですからって言って、
ね、でもちゃんと相手に気使ってるもんね
気使ってるし、だからそれで気をまた自分でそう思うのはちょっと気を使いすぎですよ、
気せがましいかなと思っちゃったっていう。
そんなことないよ、もう今や
ね、
うん、
いや、なかなかほらね、最近は気がつかない人が多いとか、
うん、
なんかね、そのなんていうんですか、人に気を、使わせてしまう方が多いとかって言いますけど、うんうん、いや、トモさんは素晴らしいと思いますよ、これ、ね、これでね、
そうですよ、いいと思うよ、
もういいんじゃないですか、このまま
傘に入っていくなんて一番いいことですよ、これは
本当だよね、
ね、
スマートに接する、
うん、そんなスマートじゃなくていいっ て、 いいって、スマートにすると余計この人慣れてるなって思われるから、ああ不器用な方がいいの、ね、
あとはお人よしで、
そう、お人よし、茹でて帰っちゃおうなんて言うからね
ねえ、はい、ほっこりする話とかにっくり笑える話などお待ちしてますよ、
はい、お待ちしております。さあ、それではここで一曲お送りいたします。リクエストもいただいてます。東京都の千葉春樹さん、
うん、
30代の方、月光誕、はい、ムーンライトラブソディをリクエストします。1月が誕生日の職場の後輩に誕生日プレゼントとしてニューアルバムをプレゼントしました。
素晴らしい、
えらい。後輩は The Alfie の存在こそ知っていたものの、
うん、
曲自体は1曲も聴いたことがなかったそうで、うん、ニューアルバムの1曲目である月光誕が後輩にとって初めて聴く The Alfie 曲になったのです。
なるほど、
初めて聴いたからかこの曲が気に入り、これが本当に70代の人の曲なのかとびっくりしていました。今では通勤中にヘビーローテーションで聴いているとのことで月光誕をリクエストします、ま
あ確かにね、
ニューアルバムをプレゼントして本当に良かったと思いました。
いやいや、僕らも嬉しいですよね。
千葉ちゃん、えらい、
えらいよ、
私も嬉しいです。もう全くアルフィーを知らない、
1曲目が月光誕だもん ね、
そう、どういう印象を持つんでしょうね。
やっぱり70の声じゃないと思ったんじゃないですか
思うでしょうねさあ、それではリクエストにお答えしまして、ニューアルバム、君が生きる意味からジェルフィで月光誕ムーンライトラプソディを聞いてください。
この胸に届いた悲劇の
ZRFE ニューアルバム君が生きる意味から ZRFE で月光とムーンライトラプソディをお送りしました。
ZRFE 終わらない夢100年スペシャルイヤ
ー。はい、続いては ZRFE 放送100景ですね、
はい。
僕らがデビュー以来いろんな形で参加してきた、テレビラジオの番組を振り返っていきますが、今回はラブラブ愛してる、1996年から5年間2001年にかけて放送されていた、吉田拓郎さんとデビュー前の近畿キッズ、今の堂本ですね、が進行を担当した音楽バラエティ番組で、僕はもう最初からあの出させていただいてました ね、
そうですよね。もう吉田拓郎といえば、その下に坂崎幸之助ってついてきますから、漏れなく
そうですよね
長いね、お前もね。
長いね、
テレビもラジオもね、拓郎さんと。
ですね。これでも拓郎さんは最初結構渋ってたんだよ、
テレビ。
テレビもうね、まず近畿キッズっていうのが知らなかったから、デビュー前だしね、
そうだ
ね。しかも17ぐらいでしょ、やつらは。拓郎さん50歳だったんですよ、この時。
1996年。
そう、それで、坂崎頼むよっつって、得意の、いやいや、1回目は安室奈美恵さん と、ツンクだったのかな、ゲストが、で話が全く合わなくて、拓郎さん、ただ横にこう座ってるだけで近畿キッズが進行してるんだけど、もうただいるだけだったらしいんですよ、それで拓郎さん懲りちゃって、坂崎2回目からやってくれって言って、ダメですよ拓郎さんつって、それで苦肉の策で拓郎さんを喋らそうと、カムカムギターキッズっていうのを作った。
ああ、なるほどね、
ギターを教えるんだったら拓郎さんも多分喋ってくれるだろうと。そこから始まって、今や拓郎さんはもうね、このラブラブ愛してるに関してめちゃくちゃ感謝してると。あの人ってテレビ出なかったじゃない。
出なかったね、
まずね、テレビ出なかったし、ちょうどその50歳の頃、まあ僕は思うにライブとかも、まあ、盛んにはやってたとは思うんだけど、まあ、ある程度なんかもうなんていうの、固定のファンの人、まあ、拓郎さんの言う おじさんおばさんばっかりになって、ちょっとやっぱ新たなファンをつかむにはどうしていくか分かんない状態だったと思うんですよね、そこでこのキンキキッズとのラブラブ愛してるっていうのはすごい功を奏して、
いやでもそうよ、すごい番組だったと思うよ。
拓郎さんのライブのね、客層が変わって、僕らみたいな昔のファンからブーイング食らったらしいですよ。拓郎さんはでもそれがすごく、あの50歳以降のね、自分 の、 あのライブ活動、音楽活動にとってもういい方に転がってっ って今でもとても感謝してるみたいな。
まあ、それはね、いやでも50で始めて、逆に拓郎さんの元気さっていうのが伝わってきたけどね。
ね、
僕らにとってね、俺たちから見ればね、
そうそう、やっぱりテレビに出ない拓郎さんって、
絶対よ、
あんな喋るん
だ。だってテレビに出るって言ったら大変だったんだから。もう
そうだよ、周りはね、
周りが
そうだよ、
ね、
それが毎週のようにね、あえてテレビに出れるような、ね、しかもいろんなミュージシャンが来たじゃない。あれトークだけじゃなくてさ、まあ、音楽メインだもんね。
そうだね、あの演奏して、そうそう、そのゲストと歌うっていうのが一応メインですからね。
で必ずゲストミュージシャンが来てさ、ね、それで、ドラマーがよく変わったんだけどさ、ギタリストはね、ポール・ギルバートがよく来てくれた。
考えてみたらすごいのが来てるよね。
ポール・ギルバート、
そうそう、日本によく来てて、
そうそう、
俺ピックもらって嬉しかったもん。
で俺とトムちゃんで、ブラザートムちゃんで、日本にこんだけいるんだから日本の名前つけようぜ って北風一郎っていう名前つけたのさ、
ね、
あいつ名刺作ってた。ポール・ギルバートが、
高中さんもやってたでしょ。
高中さんも最初の頃や
ってた、ね、やってたよね。
あと土屋公平とか。
ああ、そうだね。だからそれだけでも結構ね、いろんなミュージシャン見られて楽しかったよね。
ドラムがね、やっぱいろんな人がいて、カーマン・ヤピスが来たね。
あ、カーマン・ヤピス、
ポンタさんも来た、
うん、
カーマン・ヤピスが来て、
それでもすごいな。
すごいよ、いろんなミュージシャン来た。あと、あとね、あの亡くなったラウドネスの樋口、
あ、樋口ね、
デイビー、樋口が来た時にゲストが北島三郎さんだったんです。
うわー、北島さんの曲を樋口が叩くの。
函館の人、
函館の人、ヘビーメタルが、
そういったらね、北島さんからドラムがうるさいって言われた。
そうだろうな あいつ俺たちも一回叩いてもらったじゃん。無言劇か。
うるさかった
もん。うるさかったよ。だって重いからさ、ドンっつって、ね、
ドンドンすごかったよ。いや、そういういろんなね、あのミュージシャンと接点ができて、
そうだよね、
すごい楽しい番組で、しかも拓郎さんってさ、うん、やっぱミュージシャンファーストなんですよ、
うん、
ミュージシャンの扱いの悪いテレビとか大嫌いなんです
。そうだよね、うん、だからよく音のこと言ってたね。
そうそう、
でこんなやりにくい状況 で普通みんなできないぞとかってやってたもんね。
でラブラブ愛してるも、うん、お客さん入れてライブじゃない、うんうん、それでとにかくミュージシャンがやりやすい環境にしろって言ってさ。
そうなんだよね、
テレビってな。うちらもさ、
出てたけどさ、こんなこと言っちゃなんですけど、やっぱり絵の方が主流になってしまうんで。
そうなんですよ。でそこはね、拓郎さんのすごいいい影響があったと思う。で
そう考えると、うん、ソングスとか、うん、ものすごいよね。絵もそうだけど、
やりやすさ、
ね、楽器からないから、音の問題からね。
だからその辺から変わってきたんじゃないかな。
そうだね、
うん、それまで僕らがよくテレビに出てた、うん、80年代ぐらいまではね、
そうだったんです
よね。まだ絵がだってモニターとかも横の方にさ、
もう某局のやつなんてあれですよ、ね、アンプが20メートルぐらい向こうですからね、聞こえません。俺コード20メートル買ったんだから、これガス管みたいだったんだよ。シールドが今ワイヤレスがあるから何でもない、ないけど、
うん、そうやって結構苦労したのがね、うん、ラブラブ愛してるとってもやっぱりミュージシャンにとっては良かった、
まあ、でも本当あの世代を超えてきっと見てたんじゃないかな。例えばキンキだったら ね若い連中も見るし、拓郎、ね、さん世代からも見られるわけだから、
まあ、ある意味伝説の番組ですよ。
そうですよね、
アルフィー放送百景、今回はラブラブ愛してるにスポットを当ててお送りしました、
はい、
続いては、The アルフィー音楽館ですね、
はい、
陽光新旧問わず3人が影響を受けた感動した音楽を紹介していきます。今日は桜井が担当します。
はい、そうでございます。 The アルフィーがデビュー50周年を迎えたのをきっかけに、はい、改めて自分のルーツを振り返っていますが、うん、前回はタワーオブパワーを紹介いたしましたが、はい、今回はグラハムセントラルステーションでございます。まあグラハムセントラルステーションといっても多分、うん、知らない方がほとんどだと思いますけれども、
ね、
スライ&ザ・ファミリーストーンという、
はい、
これもまたすごいバンドがあったんですが、そこで、ね、まあ、いわゆるスラップ奏法、うん、チョッパーですね、はい、を生み出したベーシストラリー・グラハムが結成したバンドでございます。
ラリー・グラハムが最初だったの？そういうチョッパーみたいな。
らしいですね、
うん、
私も本当は詳しいことはよく知らなかったんですが、
うん、
以前チューブのカクちゃんに、カクちゃんに聞きましたら、
はい、
なんでスラップなんて俺たちはチョッパーって言ってますけど、うん、チョッパーなんて出たんだろうね、グラハムって言ったら、やっぱりね、ドラマーと、うん、あと自分とあと、まあ、3人ぐらいのバンドでやってたんだけど、ドラマーが遅刻してこなかったんですって、
うんうんうん、
でその時にこれじゃできないなと思って、うん、しょうがないから自分でパーカッションも入れながらベースを弾いてのが始まりらしいです。
ああ、そうなんだ。
それがだんだんもうこのいわゆる今のようなスラップの奏法になったわけですね。
そういうことか。
だから必要に迫られて、ベース1台で、ドラムっぽく入れるっていうのを考えたらしいですね、
はいはい、まあそうだね、やっぱりドラムが一つのみんなネックになってたもんね。
だよね、
グループって、うん、ベンチャーズも最初2人だったから、
うんうんうん、
ドン・ウィルソンさんとボブ・ウォーグルも2人でやってて、うん、やっぱドラム入れるの大変だったって言ってたもんね。
ねえ、でもそれでまあ、そのチョッパーベースが、まあ、ほとんどの曲がチョッパーが入ってるんですけども、うん、1974年にファーストアルバム、うん、グラハム・セントラル・ステーションっていうのを発表してるんですが、
74年
か、ちょうど我々がデビューした頃ですよね、
はいはい、
まだ私は知らないんですよ。そりゃそうですよね、自分の方が忙しいですしね。
僕日本で初めて知ったのはミノルさん、ハリマオ
のね、
のミノルさんが楽屋で、ま
あ、
なんかベンベンベンベン、
うん、
弦をさ弾いて
流行ったんですよ。俺がだからベースを始めた頃に、うん、ちょうどムッシュの亀梨さんのバックやってる頃に、うん、オレンジの連中が遊んでこうやってるのに、何ですかそれみたいな、
はいはい、
お前知らないのかよ、グラハムだよグラハムっつって、そっから
みんな
レコード買って、なんじゃこれはっていうことでしたね。 まあでもあの覚えたての頃はやりたくてしょうがなかったんですけど、うん、アコースティック2台とベース1台のバンドはこれやってもダメですよね。
いやもうベースでパーカッション
実際にやっちゃったんですけどね。
やってましたよ。
何やってんですかこの人って思われたんですけども、
角刈りでね、
うん、角刈りでやってましたね。
角刈りで三つ揃えのスープス着て、
だから 今でもまた流行ってる、今そのちょっと奏法が違うんですけども、我々は親指をちょっと 上向けて叩くんですけど、うんうん、今の人若い人たち親指を下に向けて叩くんですね。あのケンケンとか
ケンケンもそうだ、ケンケンの弾き方
すげえ、あれで弾く、すごい速いの
をすげえの弾いてるね。
やってみたんですけどね、うん、無理でしたね。
無理だった
、絶対無理ですね。私
の彼は親指でかいのかね。
いや最近ね、うん、動画とか見てても女の子がスラップすっごい、うん、女の子ってそんな手大きくないじゃないですか。
山本ひかるとかすごいですよ。
すごいんだよね、
ものすごいですよ。
だからねやっぱもうあの指とかそういうことじゃないんだね、
うん、
やっぱり練習するとできる。
ブラザー・ジョンソンとか、
あら彼なんかもう最たるもんですよ、
ね、親指でっかい、
叩く時の距離が50センチぐらいありますから、ね、
すげえ
弦が切れるんじゃないかと。まあそういうわけで、まあ、あの今でも時々あの引っ張り出して聞いたりしてるんですけども、うん、あのラリー・グラハムって歌がめちゃくちゃうまいんですよ。
ボーカリストか、
ボーカルであのベースなんですけども、うんうん、それでは早速聴いていただきたいと思います。1974年に発表されたアルバムグラハム・セントラル・ステーションから一曲聴いてください。ヘア。
Of his hair. Thank you. believe it's right to judge a man by the length of his hair. Hey, hey, hey,
グラハムセントラルステーションでヘアをお送りしました。
The Alfie お笑い夢100年スペシャルイヤ
ー、 The Alfie お笑い夢100年スペシャルイヤー588回目いかがでしたか。 The Alfie の今後の、ね、予定とかは、はい、alfie.com の方でチェックしてくださいね、
はい、この番組はスマートフォン、パソコンでもお聞きいただけるラジルラジルの聞き逃しサービスでは1週間限定でいつでも何度でも楽しめます。インターネットでラジルラジルを検索してアクセスしてください。
番組では皆様からのメッセージをお待ちしてます。
ホームページのアドレスは nhk.jp/endless です。
The Alfie を知るための50のやり方、 The Alfie これから行く街、 The Alfie 喫茶室、各コーナーは週替わりとなりますが、うん、メッセージを送ってください、はい、この番組は FM で月曜日夜6時から本放送、そしてラジオ第一放送では土曜日夜8時5分から、前の回の再放送があります、皆様のライフスタイルに合わせてお楽しみください。今週もたくさんのメール、はがきでのメッセージありがとうございました。すべて紹介しきれませんが、ここでお名前だけでも何名か紹介させていただきます。
はい、おはがきでいただきました。山口県丹野、
おいよ、
熊本県やなちゃん、
はい、ありがとう、
宮崎県ぽっちゃ、
ありがとう、
佐賀県きみか、
ありがとうございます、
福島県静雄、どうもありがとう、
はい、ありがとうございます。メールでいただいたのは岩手県の和子、ありがとう、栃木県栃木、ありがとう、群馬県の花勝、ありがとう、長野県のそばっち、ありがとう、三重県のゆりな、ありがとうございます。夢は追い続けるもの、次回も終わらない夢を一緒に見つけませんか。 The Alfie 終わらない夢100年スペシャルイヤー、来週月曜日の夜6時にお会いしましょう。次回は、僕坂崎と高見沢で担当します。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いされました。それでは最後はこのコーナーでございます。 The Alfie のナンバーを未来につないでいく The Alfie バトンリレーでございます。
愛知県名古屋のマリコさんからいただきました、はい、40代の方です、はい、君が生きる意味をリクエストします、うん、保育士として、勤続22年になります、うん、先日担任をしていた子どもたちの20歳を祝う会に参加しました、
はい、
面影のある子、親御さんの顔を見て〇〇ちゃんと分かった子、
うん、
一人一人の保育園でのエピソードがまるで昨日のことのように思い出されるぐらいに感じましたが、みんな素敵な大人になっていました、
うん、
まだ何をしたいか分からない、音楽の道に進みたいなど将来に向けて夢や不安を抱えた子どもたちの話を聞きながら、ふと君が生きる意味の歌詞が頭に浮かびました、
うん、
それまでは自分自身に向けて生きてきたことを肯定してくれた歌だと思っていましたが、これからを生きていく子どもたち、大人になっていく人たちへつなげていきたい歌でもあるんだと気づきましたというね。そうでしょうね、もう、ね、もうね、子どもたちが20歳、うん、
20歳か
ね、うん、もうよその子は育つのが早いとかって言いますけども、
うちの子はね、あっという間ですよ。
本当ですよね、
本当に早いですよ。まあ何年かに1回とかね、会うぐらいの子になって、もう、
でも学校の先生たちって教え子が何百人ってなるわけだよね。
本当ですよ。いや、うちらね、小学校の時はね、うん、森林の先生だったから、
うん、
最初に受け持ったんですよ、僕らの。
それじゃあ一番覚えてるね、きっとね。
先生は覚えててくれてた、
ね、あの坂崎くんが。
そうなん
です。ああ、そう、
あの子 できた子でね。
できた子だったわ。調子も良かったけど
本当に調子良かったわねって。
まあでもね、そう言っていただくと嬉しいですね。つなげていく歌でもあったと言ってもらえるとですね、
大変ありがたい。
これからも頑張っていっぱい教え子を作ってくださいね。
ですね、
はい、
じゃあお送りしましょう。
お送りしましょう。
ニューアルバム君が生きる意味からのタイトルソングでございます、はい、The Alfie で君が生きる意味。 The Alfie の坂崎幸之助と
桜井勝でした。
8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日は北海道や東北北部を中心に雨雲や雪雲がかかる見込みです。明日の各地の詳しい予報、北海道は雲が多い見込みで、日本海側を中心に雨や雪が降る時間があるでしょう。札幌の最高気温8度の予想です。東北は